残業ナウ
始まりました。残業ナウパーソナリティの
ジーニアスウェブ小園裕之と
山下ゆかりです。さあ今回も始まりました、はい、なんか小園さん、うん、あのエンジニアの、ね、うん、はるちゃんにすごい優しいですね、いつも。
そうですね、はい、なんとかしたいと思ってます
から
ね。
なんかすごい笑顔だな
本当ですか、
話してる時に、
はい、いや本当
ちょっと私にも笑顔を向けてくださいね。
いやいや、なんかね、なんかね、距離が近いんでね、はい、なかなかこう自分をこう出すことができなくて、
はい、本当ですか、
申し訳なく
どんどん出していきましょうよ。
そうですね、いやもう出しすぎるとね、はい、もういいよって言われることが多いんですよ、
そんなこと言わないですよ。
あ、本当ですか。
はい、ではもうどんどんよろしくお願いします、そういえばね、あの、うん、ちょっと話変わるんですけど、はい、小田さん、レインボーセブンってご存知ですか。
レインボーセブンって何でしたっけ
この間ね、ちょっとイベントで一緒になった小学生の女の子7人組なんですけど、はい、あの最後の捨て台詞が、うん、コマネチっていう小学生の女の子が言ってるというね、そんなグループだったんですけど、うん、なんか小園さん知ってるのかなみたいな。
バカ野郎ビートたけし
に
ね
、はい、今なんだちょっと分かんない、コマネチに続いて T さんのモノマネという方ですね、
はい、バカ野郎
それもちょっと言っておかないといけないですね、はいはいはい、わかりました。
新たな一面をね、お見せしないと、はい、もう皆さんもね、リスナーの皆さんも聞き飽きてるんじゃないかと、はい、秋も深まってまいりましたしね、
ちょっとあのオープンにしていただけたようでよかったです。
もう必死ですよ、
さあこの番組は残業中のビジネスマンのあなたにお届けする残業バラエティです。15分間よろしくお付き合いください。
残業ナウスタートです。
かっこいいだけのホームページは数多くあります。あなたの会社のホームページはお客様を獲得できますか。ジーニアスウェブは派手でなくてもいい、綺麗でなくてもいい、確実にお客様と出会えるホームページを提案します。株式会社ジーニアスウェブ。
出張だよ、こんな出張は嫌だ
今日ちょっとなんか、はい、どうしようかなって、ね、
ごめんなさいね、
ちょっと構えて頑張ります、はい、私ね一回笑い出すとねちょっと止まらなくなるんで、小園さんほどほどにしておいてください、はい、よろしくお願いします、はいはい、さあお仕事やら出張の多い小園さんが体験した旅のあれこれをお伺いしていきます、うん、はい、ごめんなさい、うん、
大丈夫ですよ、
はい、大丈夫、はい、まあ出張なおということで、うん、先週は、うん、ね、シカゴについて、
ね、そうですね、
食べ物の話が一番、ちょっと頭に残っているんですけど、はいはい、今日はそのシカゴで、ね、うん、参加されたその DMA
ダイレクトマーケティングですね、
はいはい、についてお話をいただきたいなと思うんですが、はい、ダイレクトマーケティング、うん、これはもう小園さん、うん、まあ、お仕事で活用されてるという、うん、
まあ僕はね、もともと前の会社で営業マンやってたんですけど、はい、営業成績がねすごい悪くて、
うん、おっしゃってますよね、う
ん、最後クビになったんですけど、まあそれで、まあ営業 が下手な人でもね、お客さん取らなきゃいけないじゃないですか。でそうすると、まあ、ダイレクトマーケティング覚えてると、まあ、非常に、はい、いいということで、僕も今ダイレクトマーケティングをやってますし、はい、お客さんにもやってもらってるということですね、うん、
ダイレクトマーケティング DM という、
うんうん、
略して、そうですね、
ダイレクトメールではないです
よね、メールではなく、うん、マーケティング、
そうです、
はい、
うん、
まあ、
これはね、まあ、簡単に言うと通販的なというか、うん、の感じですよ、うん、要するに、まあ、お客さんにこう、直接、はい、申し込んでもらうとかいう感じのですね、うん、お店に来てもらうとかっていう、はい、まあ、直接こう販売していくっていう、まあ、ダイレクトですよ、
ダイレクトに訴えかけていく
っていうもので、ダイレクトにこう反応をもらうという感じの、うん、やり方ですね、
そのやり方をそのイベントではいろいろとレクチャーされてるという、
うん、そうですね、まあ、ダイレクトマーケティングって一言で言っても、うん、まあ、いろいろあるんですね、インターネットもあるしダイレクトメールだってあるし、まあ、広告全般的にそうですからね、
はい、はい、でそのダイレクトマーケティングを生かして、うん、小園さんはどういうふうにお仕事を、
あ、
まあ、営業されてて、で、辞められて、うん、
僕はあの営業が下手だったんで、はい、まあ、あの営業しない方がいいなと、営業省きたいなと思ったんですね、うん、でそれで、まあ、あの個人の時はね、あの、はい、ファックス DM を、はい、送りつけるというやり方で、そうですよね、うまくいきましたし、この会社作ってからはね、うん、あのまあ、僕ら簡単に言うとホームページ制作屋なんですけど、はい、このホームページ作るっていう仕事を、はい、広告で取ってったんですね、紙の広告で。
これまた難しい、うん、そうですね、
大体ね、あのかあの雑誌に広告出したんですけど、うん、雑誌の広告にね、うん、ホームページ作りますよっていう広告出しても、うん、いくらですかっていう問い合わせが、まあ、若干あるかなっていうぐらいで、あの紙面でね全部訴えるってのはまあ無理ですね。
あ、そうなんだ、うん、ということは別の何かを、うんうん、
そうです。だからね、当時はまあ、会社に、10時ぐらい、夜の10時ぐらいにね、段、うんうん、ボールに、の上にビデオカメラを置いて、はいはい、一人セミナーをやりましてね、
はい、うん、
でその一人セミナーやった、ビデオで DVD 作りまして、
へ、う
ん、これを売ったんですよ、その雑誌でね。ホームページを売らずに DVD を売ったんですね、
は
い、ホームページと DVD だとどっちが買いやすいですか？
ホームページと DVD、
うん、
うーん、
ホームページだと、まあ、まあ、30万とか100万とかですよ、うん、DVD だと、まあ、どうですか、1万円とか2万円とか3万円とか、
気軽ですよね、うん、
だと売りやすいのは、まあ、圧倒的に DVD ですね、
うん、
でそれで DVD だと、まあ、買いやすいだろうと、手出 出しやすいじゃないですか、
うん、
だからまず DVD を売るってことを専念したんですね、
はい、
で DVD ではあのこういうホームページ作るといいですよと、私たちが作るホームページはこういうあのことを大事にしてますよと、だからこういう反応が得られるんですよみたいな教育ビデオを作りましてね、
はい、
でそれを売ったんですよ。
永遠と小園さんが喋ってる、
そうです、もう僕だけ、
うん、
社員もいなかったですね、あ、いたかな、うん、
でそこからのスタート
だったんですね、うん、それであの最初ね、雑誌の広告で2800円で売って反応がゼロで、うんうん、で翌月に、5800円にして、
値段を上げられたんですか、
うん、何にも変えずに値段だけ上げたんですよ、
はい、
ちょっと注文入るようになったんですよ。
そうなんだ、
うん、で調子に乗って、7800円になったら、はい、もうさらに入るようになって、で調子づいてさらに9800円に値上げしたんですよ。そしたらもうすごいあの売り出しましたね。
なんか人間心理がそこに働いてる、
うん、そうなんですよ。やっぱ DVD とか教育とか情報っていうのは安いと、まあそれなりだろうということであんま売れなかったんだと思いますね、うん、
へ、 でもよく気がつきましたね、そこに。
あ、まあ、うん、まあそれはね、よくあるんですよ、はい、テストしろっていうのはね、
うん、あ、そうなんだ。
で12,800円まで値上げしたんですけど、
初め2,800円だったのが12,800円、
うん、同じものですね、
はい、うん、
値段自分で決められますから、
うん
うん、でそれやるとね、さすがに本数ちょっと減ってきたんですよ、
うん、
で減ったんだけど、はい、僕ら DVD 売るの目的じゃないですね、
はい、
あのホームページ制作の制作を受注するというのが目的だったので、うん、まず DVD 売った人に、ホームページ作ってくださいって言ってもらうのが目的だったわけですよ、
うん、
でそれでいくと、9,800円の時よりも12,800円で売った時の方が、うん、いいお客さんがどうもいるなと、うん、ということで販売 DVD の売り上げって知れてますから、だからまあ、
その客層が変わってくると、
12,800円で、はい、1年半ぐらいですかね、
うん、
ずっと変えずにやってましたね。
へー、じゃあ結びつく、そのね、うん、ホームページ制作の受注に結びつくお客さんがそこの
2,800円
の方が増えた、
うん、だいたい10本売ると2、3件から、電話かかってきて、ちょっとぜひやってくれないですかというオファーをいただいてましたね。
あ、そうなんだ、うん、
まあ、そういう風に作ってましたし、
まあ、スタートはそこだったんですね、
う
ん、
だからね、あの、はい、僕ら最初会社作った時誰も知らないし、うん、信用もないんで、
うん、
当時ね10社ぐらいだったの、あの法人のお客さんが、
うん、
で取引実績10社です、私はって言っても誰もはぁって感じじゃないですか。だから、まあ、取引実績も増やしたかったんで、まあ、DVD を先に売ったという感じです、うん、
はい、
それで、まあ、最初の、初年度で214法人ぐらい、うん、あの名簿できたと、うん、いう感じですよね。
へえ、うん、なんか DVD っていうとね、うん、やっぱりこのね、小園さんの姿も見えますし、うん、 ね、喋ってる。
そうそうそう、嫌いな人は電話かけてこない
ですね。うん、そうなん。でもなんか今こうネット社会ね、すごく皆さんね、よりよく使っていらっしゃるので、YouTube なんかも同じような感じかななんて思ったんですけど。
あのね、YouTube の問題はね、請求するってことをしないので、お客さんが足跡の残してくれないじゃないですか。要はメールアドレスがもらえない、住所とか電話番号と名前ももらえない、ただそうやって売ったり、あるいはタブであげますよとかってやると、送るから住所もらえませんって言えるじゃないですか。
あそうですね、
それでそうすると次から営業できますよね。
その個人情報というか、その連絡先をそうそうそう、しっかりと獲得できるっていうメリットもあるということ
なんですね。それが目的です。
あ、そうなんだ、そこが違いがあるんですね、 YouTube と。
そう、 YouTube はもう見てお腹いっぱいだとか、つまんねえなっていう感じですけど。
やっぱりそのね、情報っていうのはやっぱり重要なものになってくるんですね、お客さんの情報
って、だから、重要なのはその名簿であってね、名簿が一番重要ですから、名簿どうやって取っていくかっていうのが、輸出の時代も大事なんですよ。
そうなんだ、へえ、名簿ってもう昔からあるものなんですかね。
そうです、だから江戸時代、これも有名な話ですけどね、江戸時代の商人は、江戸っていうのは火事が多かったでしょ、だからお客さんの台帳っていうのは、特殊な紙でね、水に濡れても大丈夫な紙でできてたらしいですよ。で、火事になると、商人はそのお客さんの台帳だけ持って逃げて、ですぐ井戸の中に放り投げると。あ、で火事が収まるとそこからお客さんの台帳出して、仕事を再開させると。要するにお客さんの名簿があれば仕事はすぐ復活できるということですね。だから何よりも、お客さんの名簿を大事にしてたっていう話がありますよね。
わあ、そうなんだ、すごい。
それは今も変わらないし、アメリカも日本も、どこ行っても変わらないわけですよ。
ちょっと今回笑いから始まってどうなるかなと思ったんですけど、
またやる
また聞きましたが、いや、なんか最後はすごいためになる話で締めていただけましたね。
そうですか、
はい、さあ、まだまだね、聞きたいところですが、またためになる話。
僕のモノマネ似てないでしょ
いや、そんなことないですよ。
あ、本当ですか。
はい、多分
やっていいのかなこの継続すべきかどうか悩んでるんですよね
また楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。そして小間ねちの姿が見たいという方は、小園さんの
フェイスブック
の小さい声になりますけど、
賛否両論ありますので、
こちらもお楽しみにということで、出張なおのコーナーでした。
ホームページは作ったものの更新がめんどくさいな。担当者が急に転勤？誰がウェブの管理するの？え？私？どうしよう。
ご安心ください。そんなあなたに日本ホームページ管理更新センター、あなたのめんどくさいを引き受けます。我々は日本ホームページ管理更新センター。
お送りしてきました残業のお別れの時間です。
いや、今日もね、たくさん話しましたね。
もう時差ボケはないんですね。
いやいや、時差ボケはやっぱね、しんどいっすよ。
あ、本当ですか。またちょっとどっか行く予定とかは。
あります、あります。
あ、あるんです。
ロンドンとか、香港とか。
そうなんですか。
行きますよ。
またまた楽しいお話待ってますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
ということで、来週も残業中のあなたがほっと一息つける番組お届けします。お楽しみに。残業のお相手は、
ジニアセーブ小野博之と
山下ゆかりでした。
さようなら。
ごめんなさい。